ルカによる福音書17章の7節から10節までです。ここのところでは畑を耕すか羊を飼うしもべとありますが、奴隷なんですね。デューロスという言葉ですが、畑から帰ってきたときにすぐに食事の出家について食事をと言われない。さらに帰ってきても夕食の用意してくれと、その後で私が住んでから食事をしろと。これ奴隷、しもべと訳してありますが、これは奴隷という本来ですね。昔はたくさんおった、そういった売り買いされたり、命令通り動かないはならない人ですね。しもべという言葉は現代日本ではほとんど使われない、使っていない言葉ですから、イメージが非常に湧きにくい言葉ですね。それで、こういうふうに、分かりやすい、当時誰でもが経験することのできたことにですね、関わらせて話をされたわけです。命じられたことを果たしたからといって主人はその奴隷に感謝したりしないと、次々とですね、する。こういうふうに畑でも仕事をした、そのしもべやですね。そして畑から帰ってきたからといってすぐに食べられない、夕食の用意をしてくれと。夕食の用意もして、それから主人が食事をするまでと、次々とそういうふうに主人が命じる通りの仕事をする。これは奴隷は当然だというんですね。でそれ全部したからといって、主人もしもべに干渉しないとするのが当然だというんですね。今日こういった奴隷というふうなものがですね、いないから、どうもこの例えは現在分かりにくいところありますが、ここのところは実説のことを言うがために、このように当時の人にとっては分かりやすかったと考えられる例えを使っているわけです。あなた方も同じことだ。自分に命じられたことを皆果たしたら、私どもは取るに足らないしもべ、ドゥロスですね、奴隷だと。しなければならないことをしただけですと言いなさいとあります。この言葉はとても分かりやすい言葉で、読めば分かる、夢は誰でも分かるような言葉ですね。聖書の言葉、特にイエスの言葉は読んだら誰でもが分かるように作られていますが、その事柄の内容はとても奥が深くてですね、10年、20年、30年、40年も信仰を持ってもやっとその意味が少しずつ分かってくると。そして分かってくるだけでですね、こういった事柄が本当にもうものにできた、マスターしているとかいうことのできる人は誰もいないわけですね。自分に命じられたことをみんなしたら、私どもは取るに足らないしもべだ、取るに足らない奴隷となるものだと。しなければならないことをしただけですと言いなさいということは、こういうふうに自然に言えるのが人間の究極的なあり方だと言おうとしているわけですね。人間というのはこういうふうにまで導かれていく。普通はもちろんこんなとこまで行ってないわけですね。誰でもが現在やってるようなことだったら、イエスがわざわざ来て教えたりはしないわけです。それでどういうふうにしたらこのように言うことができるんだろうかということですね。私どもは取るに足らないしもべ、奴隷と同じなのですと。これはですね、このような気持ちに自然になれるためにはどうしたらいいのか、私たちがですね、なすべきことをした、命じられたことをみんな果たしたら、こういうふうにいいやということなんですけど、ここでまずですね、自分は本当にこのですね、及ぶことと違って、普通の人間、これは誰でもといいんですが、この反対になるんですね。命じられたことをしたら、私に、少しあることをしたらですね、一つ命じられたことをしたらすぐに食べさせてくださいと。要するに、 報酬をすぐに求めるということですね。目に見える報酬をすぐに求める、だからこのようなことは普通の自然の状態ではとてもできていないわけです。これは前に言った放蕩息子の例えでもですね、兄の方を見たら、兄はずっと正しく働いてきたということがありましてですね、15章の ルカの福音書15章の25節以降にですね、兄の方は弟がですね、散々遊び暮らして、お金財産も全部使い果たして、そして、帰ってきたらお父さんが非常な喜んで非常な喜び方を示していろんなものを出し合ったというんですね、ごちそう。そして兄の方はその弟が帰ってきたことを全く喜びもしないで、弟に対してもけしからんという思い、お父さんに対してもけしからんと、弟は全部使い果たしてしまった。でお父さんのこともあるのに、そういう弟、自分の息子にそういうひどいですね、息子なのに、何にもその責めたり懲らしめたりしないでたくさん物をあげているということですね。でこのお兄さんの方はこの15章、ルカの15章の29にあったように何にも使えてきたって言うんですね。しつけに背いたことは一度もない、要するに忠実に従ってきたというんです。だからこのように、遊びほうきた息子が一番良い子牛だとか何だとか洋服とかそういうものを受けるのは全くもってのほかだと、自分こそがそういうふうなことを受けるべき資格があるというふうに思ったんですね。一生懸命働いているものは働いていないものをすぐに比べてですね、働いていないものを見下したり、あるいは自分こそが与えられるにふさわしいんだという気持ちなわけです。で今日のところと比べたらですね、そのさっきの放蕩息子の例えの兄の方は一生懸命したと、なのに弟のように、自分の飼ってる子牛一つ、あるいは子羊一つ、もっと値打ちの少ない子羊一匹くれなかった。もしこの兄がですね、このイエスが言うたように、私どもは取りに足らないしもりです、しなければならない仕事をしただけですということを言えたらですね、弟がたくさん悔い改めたからといっていろんなものをですね、父親が喜んでしてあげたと、そういうことを聞いても、妬みということもなくてですね、よく帰ってきたと、これから一緒に、力を尽くして働こうと、そういうふうに呼びかけるだろうのに、ここで取るに足らないと思わないと、私は非常によくやってきたと、放蕩息子の兄の方ですね、それは前さっき見た15章の29を見たら、私は何年もお父さんに仕えてきたと、言いつけに背いたことは一度もない、こういうような言い方でですね、取るに足らないと全く思ってなかったわけです。そして、自分にこそその報酬が、豊かな報酬が与えられるべきだと思っていたんですね。こういうふうに非常によく働く人、真面目に働く人でも心の中では働かない人をバカにしたり見下したりして、その人は本当によく働けるようになるように心を変えてくださいという祈りの気持ちはもう全くないわけですね。そしてこのようにしなければならないことをしてきただけですという気持ちでない、絶えず何らかの報酬を求める、この世から認められる、あるいは豊かな収入、あるいは何か目に見えるもの、ごちそう、もの、プレゼントとかですね、そういうものを絶えず求めていくというのはですね、こういうふうにこのイエスが言ったように命じられたことをしただけですと、本当に取るに足らないふつつかなしもりですという気持ちがあったら、そういう報酬を要求したり、あるいは報酬をくれないものをですね、怒ったりすることはないだろうということになるわけです。で、こういうふうに見ていきますと、こういう何か私たちが良いこと、すべきことをしてもですね、本当に取るに足らないものと思えるかどうか、そうでなくて逆にですね、こんないいことをしたんだと言ってしてない人を、いわば密かに見下すとかいうふうにですね、あるいは批判するとか、心の中で悪く言うとかですね、そういうことが起こるわけです。 で、こういうふうに何かを命じられたことをなしてもなお私とも本当に役に立たない、あるいは取りに足らないものですと心から実感するのはどうしてできるんだろうかと、これはですね、この我々の目が広く深くされていくにつれて、自分がやったことは本当わずかだということを同時に知るわけです。だからそのわずかなことをやったからといってですね、自分はこんなことしたんだとなんて、そういうようなことはですね、とてもこういう気持ちにはならないということがありますね。なすべきことが非常に大きい、自分がこの世に成し得たのはほんのわずかだと、しなければならないことはほんのわずかだというんですね。でそれから本当に良いことっていうのは、要するに命じられたことをする場合はしっかりと神に結びついていなければ、そもそも神から命じられたことを行えないわけですね。人がいろいろしているのは自分の思い、自分の出世、あるいは自分がそうしたいから、自分が好きだから、あるいはお金がどうしてもいるから、そういうふうに自分というものが中心になって、いろんなすべきことをしているわけですね。仕事でも何でも。でそういう時には父から命じられたこと、自分に命じられたと書いてありますが、神様から命じられたことなんていうのは何もないわけです。だから自分がしたんだということでですね、まずこれを誇る、高ぶるということを、でも神様から命じられたということをはっきり分かっていたら、これはですね、同時に神の力も与えられるし、これは神が成しておるんだと、何か本当に良いことをしたらですね、神様を仰いでおらないとできない、神様を仰いでおいたら神の力が下ってくると、その神の力でするんだ、しておると、できたと、だから自分は本当に取るに足らない土の器だというんですね。この間の命を見つかったように、取るに足らない土の器だけど、そこに神様の力が注がれて、その神様の力で、何らかの良いことが成せたと、そういうことですから、自分はあくまでこの土の器だと、取るに足らないということをはっきり分かるわけですね。本当に良いことってのはそういうことです。イエスが言ったように、私はブドウの木、私につながっていない枝はみんな切り取られる、私につながっていれば身を豊かに結ぶと、要するにそういうことでですね、本当に良いことをするためにはイエスにつながっておる必要がある。そうしたら身を結ばせる良いことができるのは、そのイエスにつながっているイエスの力でできると。だから自分は本当に取るに足らないけど、自分その取るに足らない土の器に神の力が盛られて、神の力が働いて、そういうことができたと。ですからそういうふうに神の力をはっきり感じるこそ、自分は取るに足らないものですと感じられるんですね。これは聖霊に導かれたと言ってもいいわけです。ブドウの木につながっていなさいと言いましたが、ここでは聖霊によって導かれるって物事を成して初めてですね、なすべきことができる。でこの場合も確かに聖霊が働いてくださったと、自分でほんのわずかしかできないのに、はるかに大きなことがですね、成したという場合でもですね、聖霊が成したのであって、自分は本当にこれはできなかったと、まあ、そういうことですから、自分は本当に取るに足らないものですという気持ちに自然になるというわけです。イエスご自身もですね、私は父がするのを見てする以外何もできないと言われたですね。それほどしっかりと父を見て、父を見てする、あるいは父を見つめていれば父から力が与えられる、その力でなすことができるというわけですね。まあ、そういうこととさらにですね、なすべきことっていうのは聖霊によって導かれると非常に多いということがわかりますね。隣人を愛する、隣人っていうのは、例えばこういう集会に集まっている人一人一人がその隣人である。で時々はその集会の家族の人ですね、それもまた隣人、家の外へ出て出会う人もみんな隣人、近所の人も嫌な人、嫌でもない気の合う人、みんな隣人、その職場なり学校なり、周りの人は一人一人みんな隣人、 その隣人、本当にみんな手当たり次第にですね、出会いしたごとに愛しているだろうかと。そういうことを考えた、ほんのわずかしか人間は愛、あるいはほとんど全然そういうふうに手当たり、全く自分が好きだからということと関係なくですね、出会う人、あるいは隣すぐ近くにおる人、誰でもそのように愛の心を持ってするかといったら、とてもできていない。それにしなければならないことはたくさんある。無人、ある意味で無限にあるわけですね。それに良い、そういうさまざまな人たちに良いことを少しでも思う。そういうことでですね、自分の飛びに足りないものだということは、そういうことを冷静に考えてもわかるわけです。正しいことをした、あるいは愛の行為に言える、愛の行為だと言えるようなことをしたと言っても、本当にわずかでしかないんですね。で、そのほれもさっき言ったと同じことで、本当に純粋に愛からなんであれば、それは神、愛は神から来るというように、第一の手紙にありますね。本当に純粋な気持ちで、愛の技ができたとしたら、その技はまさに愛は神から来た。それは神の技でなされたということがわかるから、その人はですね、取るに足らないものだと実感できるというわけですね。神様の力が本当に働いているのをありありと感じれば感じるほど、自分は取るに足らない。自分ではなく神様の力をなしているんだと。あるいは、例えば一人の人に信仰を進めてですね、信仰をその人がだんだんと変えると元になった。あ、これは自分の力なんだ。そんなことはとても言えない。それは神様の力が働かなければ、人間の魂は変わらない。まあ、その証拠にですね、周りの人誰でもに、印刷物や、あるいは、学校や職場で友達や同僚に、キリスト教のこと、こういうことあると。だから信じましょうと言って。これもほとんどの場合ですね、そういうふうに信じるようにならないんですね。いくらこの人に信仰を持ってもらいたいと思ってもそうはいかないと。いや、そういうことは本当に神様がなしているんだというふうに感じざるを得ないわけですね。そういうことをしますと、自分もこれほどのことをなしたという誇りではなくて、本当に取るに足らないということが自然に出てくるということなんですね。なすべきことは極めて多いからこそ、本当に自分は少しかできないと思うんですね。さらに、この自分の罪深さということをはっきりと知らされておればですね、いろんなことに対してでも自分は本当にできない、弱い、ペテロのような人ですらも三回キリストを絶対そんな人は知らないとまで言ってしまった。それはいかにですね、人間というのはなすべきことすらできないかと、小さな弱い存在だということを示しているんですね。そういう小さな弱い存在だからこそ、私たちは取るに足らないしもべだということになるわけですね。で、ここに次々となすことがあるとですね、さっきの例えば畑から帰ってきて、それからさらには夕食の用意というふうに、次々となすべきことがある。で、そのなすべきことをしても莫大な数のなすべきことの中の極めてわずかな部分だからですね、しなければならないことをしたのみですと、しただけなのですと、そういう気持ちが出てくるというわけです。で、このことはですね、別のところでマタイの福音書第2章だと思いますが、25章というところとも関連しているんですね。マタイの福音書の25章の25章のですね、33節、50ページの終わり頃ですね。マタイによる福音書25章の33節から見ていきますね。50ページ新約聖書の。羊を右に、ヤギを左に置く。そこでは右側にいる人たちに言う。さあ、私の前に祝福された、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継げ。お前たち、私たち飢えてきた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸してくれた。そしたら正しい人はですね、主、いつ私はそういう飢えておられるのを見て差し上げたでしょう。 いつ喉が渇いているのを見て飲み干すように飲み物を差し上げたでしょうかと、いつ旅をしているのを見てお宿を貸したでしょうかと言ってですね、自分がそういうことをした人は、まず正しい良きことをした人は全く覚えてないぐらいだと。ですからここにあるように取るに足らないしもいだと本当に思っている姿がよく表れているわけです。しなければならないことをごく日常的に、例えば私たちが毎日息をしていると、立ち上がって歩いている、そういうことをですね、しなければならないことをしましたらいい人は誰もいないわけですね、これはもう当然だと、まあ、そういうふうにごく自然にということはですね、これだけしてあったとかですね、そういう恩恵しがましいような気持ちじゃなくて、本当に自然に神様から命じられてしたと。だから覚えてないというぐらいですね、この人も。マタイの25章の34節以降のところですね。いつしたのですか？37節からもはっきり書いてあります。これがですね、この取るに足らないしもいだと本当に深く思っているときには、誰それこんなことしてやった、こんなことしてやったなんていうような気持ちは残らないというわけですね、しなければならないことをしただけなんですと。はい、これで、ですね、私たちも何らかのことをいつもなしておるわけですね、なすべきことをしたからしない人を悪く言ったりですね、自分はこれだけしたんだとかいうふうに言うの、本当につながっていない証拠だということになるんですね。本当につながっていたら、他の人が失礼したりしてなんだりなんていうようなことをですね、いちいちさばいたりするとこう言ったりはしないわけです。本当に自分がしていることもわずかなことですという気持ちになるというですね、神様がなさっておると。それであることをしていなくてもですね、他の良いことをしている、これはもうみんな誰でもそうですね、例えば子供を持っていない、子供を育てて世の中に良い子供として提供する、これも大事なことだけど、結婚していない方、あるいは結婚しても子供生まれない方々もたくさんおるわけです。そしたら子供を、良い子供を提供するという良いことはできないからいけないかと、そんなことは全然ないわけですね。その人はその人でまた他の良いことができる道がいくらでもあると、お方、寝て別れて仕事業にもつけないような体の虚弱な人、その人はその人なりにですね、神様がそういうなんかいろいろ苦しい時に耐えて神様の栄光を一層表す、神様のその中にも注がれる神様の愛を明かしする人としてですね、そういう霊的な祈りの仕事、霊的な仕事がそこに与えられると、まあ、人それぞれいろんなところに与えられている。だから自分が何かをしたからといってこんだけしたとかどうこういうことは全くこれは本当はつながっていない、神様とつながっていないからそういうことになるというわけですね。で、さらにここではですね、報酬のことは書いてありませんが、しなければならないことをしましたと言える心がまさに報酬なんですね。これがイエスが言う心貧しき者、自分の心にこれだけをしたんだ、こういうふうなことをしてあってこんだけできる力があるんだとかいう、そういうふうに何かどっかでいつも誇ってる、さっき言った放蕩息子の兄もそうですね、自分はずっと働き通してきたんだと、もう反省だというようなことですね。そういう気持ちをもういつも持ってるということが多いわけですね、一般的には。だけどその気持ちがない、自分は単になすべきことをしただけなんだと、その力を神様もらってやっとできたに過ぎないと、そういう気持ちこそこのマタイの5章の5章3節で言われている有名な言葉ですね。心貧しき人は幸いだ、天の国はその人たちに与えると、まあ、そういう意味ですね。ここでそういう何かをしても良いことをしても取りに足らないものですと、あなたがさせてくださいましたという気持ちがある場合には、それが心貧しいもの、心貧しいというのは誇り高ぶりはないというわけですね。でそれをどのような、そしたらどのような報酬がいただけるのかというと、それがこのマタイの5の5、3に出ているわけですね。天の国はその人たちのものであると。天の国、 神様の霊的なご支配のうちにあるあらゆる良きもの、真実や勇気、力、清さ、喜び、清い喜びですね、永遠性、命、それが報酬だというんですね。しなければならないことをしただけですと、そういうふうに心から感じるもの、そのものは心回しくものであるから天国に与えられると、まあ、そういうことなんですね。私たちもそういうことで、まずなすべきことは何だろうかと、それを本当に真剣にやっていきますと、神様がさらに導いてくださって、自分の小ささ弱さ、そして神様の賜物の大きさが分かる。だから何かをできても、あ、これは本当に神様がさせてくださったと自然に思えるというんですね、こういうふうに言いなさいと言ってですね、そういう気持ちにならないのは無理に言えというようなことじゃなくて、これ人間の最終的なあり方を暗示しているんですね。神の助けをもらったらこういうふうにまで、なっていくということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。